皆さんこんにちは。今日はセリの苗の黒い星印の項目の説明です。まず題名の工夫、これは作文を書くときにね、面白い題名の方がいいということです。例えば、これまでの作文の題名は今日のこととかね、この前のこととかね、そういう、よくある題名だったかもしれません。でもそういう題名だと、後からその作文の題名を見たときに、果たしてこれは何を書いたのかな、なんだか分かんなくなっちゃいます、ね、毎週今日のこと書いてあるいつのことかな分かんなくなっちゃうので、何月何日のことって書いてもいいんですけれども、それだとねちょっとイメージが湧かないので、その時の出来事がね分かるように書いていくということです。と言ってもすごく驚いたことだったから、わーという題名とかね、あれーという題名なんかを書いても、後で見た時になんかわーって書いたんだけど何したんだろうなっていうふうにやっぱり分からなくなってしまいます。ですから中身が分かる面白い題名、ね、を書いてきます。でそのコツは、いろんな書き方はもちろんしていいんですけれども、〇〇な〇〇、または〇〇の〇〇、なんか分かる、そういう、なんとかななんとかっていうね書き方で書いていくと中身が分かって、しかも面白い題名になることが多いです。例えば、たくさんもらったお年玉いいですねそれからいつも元気なおじいちゃん、ね、これなんか分かるでしょ。あとねとても混んでいた初詣とかね、お餅を食べ過ぎたお正月とかね〇〇な〇〇、または〇〇の〇〇っていうね、そういう題名をね考えてみてください。でこの題名をね最初に書いてもいいんですけれども作文を書き終えた後に題名書くっていうね書き方もあります。ですから最初は、題名わかんないな、とりあえず今日のことにしておこうっていうふうに始めて作文を書き終えたら、やっぱり一番この作文の中身を表しているのは、食べ過ぎたお正月だなと思ったらね、食べ過ぎたお正月、なんとかななんとかっていうね題名で書いていくっていうことです。これが題名の工夫です。それから、中心を決めるっていう項目がありますけれども、これはね感想文を書くときの項目です。感想文を書くときにね、今度3年生はね感想文がありますからね、これまでもありましたけどね、感想文を書くときに何か本を読んだり文章を読んだりしたときに、この中で一番面白かったところはこんなところです、ね、とかね、一番その心に残ったのはあんなところですというふうに、一番というこういうような言葉を使って中心を決めて書いていくと焦点が絞れる、ね、ということです。で作文の場合はこの中心を決めるもちろん大事なんですけれども、項目としては題名の工夫ができていればいいので、中心を決めるっていうのは自分の頭の中でね、考えておくだけでいいです。どういうことかっていうと、例えば遠足じゃなかった、運動会じゃなかった、動物園に行ってウサギを見ました、リスを見ました、ペンギンを見ました、いろんなものを順番に書いていくとね中心が分からなくなってしまいますから、動物園に行って一番面白かったところは、お猿さんです、ね、それでお猿さんの話を詳しく書いていく、いろんなこと書いてもいいんですけれども、特に自分が一番詳しく書きたいところに中心を絞って書いていく、これが中心を決めるです。それから3番目は例えです。これは、3年生の皆さんはね例えがだんだん上手になっていきます。まるでとかね、見たいとかね、ようっていう言葉で、その時のね様子を自分らしく表現していくという練習です。例えばね、今頃の空はね雲が綺麗なんですね、雲がまるで、ハケで塗ったように白く、光っていました。ハケって知ってるかな、筆みたいなものね。それでねスーッと描いたようなね雲が時々浮かんでます。ハケで描いたような雲とかね、または同じ雲の話ですけれども、おまんじゅうのような雲 美味しそうですね。マシュマロみたいですけどね。それからすごくね寒い日、まるで北極にいるような、日でした北極なんか行ったことないけどね、将来行くかもしれませんが、あんまり寒いところで行きたくないよね。逆にね、こたつに入るとまるで天国のようでした。天国も行ったことないですね。行ったらすごいですけどね。帰ってこられたら行ってもいいんですけどねというふうに、まるでとかね、みたいとかようって言葉を、使って書いてみてください。そしてその次はね、前の話、聞いた話これは作文に何かを書くときにその話だけではなくて、途中で前の話や聞いた話を、思い浮かべて書いていくということです。例えばお正月ですから、どっか初詣に行く人が、ね、多いと思いますけれども、僕は初詣に行って鳩に餌をやりました何しに行ったかわからないですけどね、でそういう出来事を書いていたときに、そういえば去年の初詣では僕は、すごく混んでいて迷子になってしまいましたというふうに前の話を、ね、思い出して書いていく。これが前の話です。それから聞いた話っていうのはね、お父さんやお母さんに聞いてみるということです。初詣の話ばっかりですけれども、初詣に行った時にね、作文を書いていて、あ、そういえばお父さんやお母さんは子供の時初詣行ったのっていうふうにね、聞いてみるんです。そうするとね、お父さん結構ね、面白いことを教えてくれると思います。昔のね、いたずらしたことなどねそしたらその、お父さんやお母さんに聞いた話を書いていくもちろんおじいちゃんやおばあちゃんがいればね、おじいちゃんやおばあちゃんにも聞いてみてください。昔はね、昔っていうか今でもそうですけれども除夜の鐘をつきに行ってね、で夜中中ずっと、除夜の鐘をついて、で朝までね、山の上で朝日が昇るの待って寒いですけどね、それから神社に行くっていうような人もいました。今もそういうふうにやってるかもしれないですけどね、そういう昔の懐かしい話をおじいちゃんやおばあちゃんやお父さんやお母さんが、ね、教えてくれると思います。そしたらそれを途中で書いていくということです。自分の話以外に前の話や、人に聞いた話を書いていくと、作文がね、こう立体的になっていくんですね。平面的な作文から立体的な作文、つまり作文の流れに変化が出てきて面白い作文になるということです。ですから題名が決まった段階でね、もう来週の課題分かりますから、来週の課題を見て、そうだ、じゃあこれいつかお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんに、聞いておこうっていうふうにしておくと、作文の準備がしっかりできると思います。それからその次は、いろいろな言った。これはどういうことかっていうとね、作文で会話を書くときに言いましたって言葉を使うでしょ。お母さんが早く寝なさいと言いました、早く起きなさいと言いました、どっちやね、お母さんがいろんなことを言ったときにね、言いましたって言葉をね、使わないの言いましたの代わりに、お母さんのね、動作とかね、顔の様子を書いてくるっていうことです。お母さんが早く起きなさいとにっこり笑いました、優しいお母さんでいいですね。でお母さんが早く起きなさいと、腕を振り回しましたちょっと危ないですけどね、こういう言いましたって言葉を使わないでね、お母さんが早く起きなさいと振り返りましたとかね、お母さんが早く起きなさいと、ジャンプしましたとかね、ちょっと意味が不明ですけど、なんでジャンプするのかね、そういう言いましたっていう言葉を使うところに言いましたを使わないで書くっていう練習がいろいろな言ったですから、今日はね、試しにね、作文の中に一つも言いましたを使わないだからね、言いましたの他にね、と 一定とかね、と言うととかね、そういう言葉もね、使わないってことです。だと言っての代わりにね、お母さんが早く寝なさいと言ってじゃなくてね、お母さんが早く寝なさいと振り返って、僕に微笑みかけました。優しいお母さんでいいですね。これがいろいろな言ったです。で、最後は、自分だけが思ったこと。これは面白いですね。作文には普通、思ったことを書きますけれども、この思ったことをね、僕はとても楽しかったと思いましたとかね、ご飯を食べていないのでお腹が空いたと思いましたという思ったことを書いてももちろんいいんですけれども、その思ったことってちょっと当たり前でしょ。誰でも思うようなね、思ったことです。だから誰でも思うことをもちろん思っていいんですけれども、というか思わざるを得ないんですけれども、そこにねプラスアルファで自分だけが思ったことを書いていくってことです。例えばね、僕はディズニーランドにまた行きたいなと思いましたに加えてね、でもいちいち行くのが大変だから自分のうちにディズニーランドを作っちゃおうかなと思いました。すごいですね。それから僕はご飯を食べていないのでお腹が空いたなと思いましたと書いてもいいんですけれども、それに加えて、でも武士は食わねど高用事だと思いました。そんな難しいことを思う人にいないかもしれないですけどね。これが自分だけが思ったことです。これはね、3年生の場合はね、意外に面白いものがね書けると思います。ですから作文に思ったことを書くときには、みんなが思うようなことも書いてもいいんですけれども、なるべくね自分しか思わないようなこと、自分だけが思ったことを入れるというふうに、心がけてみてください。それでは今日も、いい作文を書いていってください。